こんばんは。8825KM の次郎です。
おはようございます。 8825KM のニックです。
こちらはですね、4月28日日曜日の午前0時33分ですね。
はい、こちらは4月27日土曜日の朝8時34分です、
うん。昨日ですね、もう日付回ったんで、昨日ついに10連休が幕を開けましたね。
おやばいですね、10連休ってさ、あれよくあるっけ。
いや、よくない、よくあることはないよ。そんなにさすがに日本でも珍しいね。
いや、そんなに長い休みって、いや、大学以来ないんじゃないかな。
ああ、多分そう
だ、ね、って思うんだけど。
うん、そうだと思います。
何か予定は？
そうですね、月曜日に、大分の実家に帰りますね。家族で。
おお。はいはい、はい。
で、確か木曜日ぐらいにこっちに戻ってきて、
うん、
3日間くらいはこっちの家でゆっくりするつもりですね。
おお、うん、なるほど。いいっすね。
で、今日は、まあ実家に帰るということもありですね。
うん。
ちょっとその前に髪の毛を切ろうと。
はいはい。
ちょっと奥さんと子供がなんかその奥さんの友達と会うって言って出かけたんで、その隙にね、行ってきましたよ。で、自分の行っている美容院といえば、店主の、
あれですが、
店主がね、マーベル好きなんでね、
はい。
当然その話になりまして、
お
う、もう見たのかと、
はいはい。
聞かれまして、
はいはい、
まだ見てませんと。
あ、
まあ自分の場合まだアントマンとキャプテンマーベル見てないんでねっていう話をして、
うんうん。
うん、まずはそっちからと思ったんだけど、アントマンは、もう、iTunes とかにも確か出てるんですよね。Amazon にも出てたかな、だけど、多分キャプテンマーベルが、この、エンドゲームと入れ替わりになったんで、なんで今もう、見れない状態なんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん、なるほど。まだ、映画館からはなくなったし、
うん。
まあ iTunes とかには出てないしっていう状態なんで。
うんうん。
で、いろいろこう、探してたらですね。
うん。
先週だったかな。ニックさんがディズニーチャンネルみたいなのが。
はいはいはい。
リリースされたって言って、あれアメリカの話してたんですね、ニックさん。
うん。まあ、まだだけど、これから。リリースされる、うん、
そう。それですね、実は日本ではですね、3月26日に、NTT ドコモと、ウォルト・ディズニー・ジャパンが、国内で初めてディズニーが持つ4つのブランド、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの映像コンテンツが見放題となるサービスを始めてましたね。
おう、そう、なんかね、そう、それ聞いたわ。うん、はいはいはいはい。
月額700円で、
うん。
うん、なんかディズニーデラックス、
うん。
を提供開始しますと。
うん、うん。
いうことでね。で、とりあえずなんかその動画配信アプリのディズニーシアターっていうのがあって、
うん。
で、それも確かにアップストアに出てたんで、さっきダウンロードしたんですよね。
うんうん
うん、そしたら、まあ、まだやっぱり、キャプテン・マーベルとか入ってなくて、アントマンは、アントマンは入ってましたけど、アンド・ザ・ワスプの方がまだ入ってなかったですね。
アントマン・ザ・ワスプぐらい入ってても良さそうですけどね。
そうですよね。
うん。
まだ入ってなかったんで、うん、まあ、うん、NTT ドコモがやってるんですけど、うん、ドコモの携帯電話じゃない方も含めて、まあ、通信会社を問わず誰でも利用できるということらしいですね。
うん、
うん、っていうところですかね。ニックさんはもう見ました？
この後行きますよ。もう絶対行きますよ。っていうのもですね。
はい、
いやー、もう相変わらず YouTube がでね、
うん、
いや、もうね、ネタバレの方向にはなっちゃってて、
うんうん
うん、YouTube 開けないっていうのがあるので、もう諦めて、
はいはい。
はい、早く、
うん、
この後、そう、これを多分終わるの1時間ぐらい、
うん、
1時間、まあ、半と考えて、
うん、
あ、出てけば1個、空いてる。
お、
うん。映画館があるんで。
はいはい。
行こうかと。
あれですか、満員とかで行けないとかないですか？
いや、なんかもう結構売り切れとかになってますね。
ああ、そう。
うん。
あ、
そう。で、特にまあこういう映画だったらね、その、うん、IMAX で見ないと。
はいはいはい。
意味がないから。
うん、うん。
そう、IMAX で。行こうと、
うん、
企んでいます、
うん。
でも、そう、IMAX3D にするべきかもね、悩んでんだけどね。
ああ、なるほどね。
うん、3D だと目が疲れんだよ、
ね、はいはい。
とか思いながら。
うん。
あ、そう。
なるほど。
うん。
ぜひ、まあ、じゃあ来週、感想を聞かせてください。
いやー、でも相当いいらしいですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、
うん、
これ評価どうなんだろう、ちょっと見てみようかな、うんうん、あ、こっちはロッテントメイトっていうのがあるんですけど、
はいはい、
うん、だって 96% で 100% 中 96% なんです
ごいいいじゃないですか、うん、
めっちゃいい。
あれ、この前なんかがキャプテンマーベルがなんか8割ぐらいだって言ってたっけ。
そうだね、うん、あんまり良くなかった、
うん
うん、いやでもですね、すごいらしいですよ、
うん、
そのネタバレしてないレビューとかの動画を見てましたけど、
うん、
うん、うんとね、うん、めっちゃいいだって
な
んか、うん、
ちょっと話ずれるんですけど、
うん、
で今日そのまあ散髪行ってその話ひとしきりして、
ああ、
で奥さんが友達と遊んでるところがたまたまですね、うん、そのラゾーナ川崎というですね、
はいはい、
川崎にある施設なんですけど、
うん、
そこでね、あのパンダエクスプレス入ってるっていう話この前してたじゃないですか。
おうおうおう、
でおうおうと思って行きましたよ、
うん、おうおう、どうでした？
おっさんが一人でフードコートでね、
ああ、
クンパオチキンと、
ああ、
モンゴリアンポークと、
うん、
あれはチャーハンのセットみたいなやつかな、
うん、
1000円ぐらいしましたけどね、あの、まあまあ美味しかったですよ、で、なんだっけな、オレンジチキンだっけ、なんかあのフライドチキンのなんかオレンジっぽいやつ、
はいはい、
あれをなんかこうその並んでちょっと並んだんだけど一瞬その時に店員さんがこう爪楊枝に刺してこうこれどうですかみたいなでくれたんだよね、
はいはい、
でそれも食べたいなと思ってたからすごい嬉しかったね。
ああ
、こんな味かと。
ああ
、うん、じゃあやっぱりニックさん勧めてたとりあえずクンパオチキンと、
はい、
モンゴリアンビーフって言ってたっけ、そっちは。
ああ、
うん、こっちはねモンゴリアンポークしかなくて、
ああ、
うん、食べたんですけど、
ああ、どうでした？
ね、クンパオチキンとモンゴリアンポーク、
うん、
とそれとチャーハンがこう一つのプレートに乗っかってるんですけど、
はい、
あのねもう全部味一緒ですね。
はいはい、まあ言われてみりゃそうだな。
違いがよくわかんないですあれ。で、まあ、
ああ、
クンパオチキンは、あの、ピーナッツが入ってるじゃないですか。
はい。
で、あ、食感が違うなと。
ああ。
うん。で、モンゴリアンポークは、まあね、確かによくよく、 考えれば味、もちろん違うんだけど、普通に違うんだけど、なんか、その三つがワンプレートに乗っちゃってるんで、なんか最終的に全部混ざっちゃうし、
はいはい。
なんかもう、まあ美味しいよねっていうね。
ああ。
うん。でも確かになんか、普段食べる中華とはちょっとやっぱ違うね。
うん。
うん。
うん、
もっと食べたかったなっていう感じはするけど、
はい。
まあ、また行くかって言われると、まあ別にいいやって感じかな。
うんうん。
うんうんうん。まあたまたま行く機会があればね、ラゾーナ川崎に。まあちょっともう一回違うメニューを試してみようかなとかは思うけどね。
ああ。
うん。
なるほどね。
あとあの、
確かに。
麺を食べなかったね、はいはい、今日。そのもう、自分が着いた時には奥さんとか子供とか友達はご飯食べ終わってたんで、で、一人で食べたんですよね。
うん、
なんで、ちょっとね、こう、シェアできなかったんで、もうそれしか食べられなかったんで、ね、
うん。
っていうとこですかね。
なるほど。
うん。
いやー、確かに言われてみれば一緒だね、味。似てるよね。
似てるね。
うん。まあ、どうだろうな。そうだ。うん、クーパーチキンは、
うん、
ピーナッツが確かに効いてるね、
うん、そうね、
うん、
あれは食感が違うから、
うん、
ああ
そう
わかるけどね、
うんうん、
なんか
混んでた、
うん、いや混んでないね、あの並んだって言っても本当レジの前に2人ぐらい並んでて、
うん、
でその人たちがまあこう通過するのを待ってた時にくれたんで、
はいはい、うん、
でちょっとね昼も過ぎてて2時前ぐらいだったかな、うん、自分が行った時は、
うんうん、
フードコートって言ってさ、
うんうんうん、
あの、いろんな何、あの、そういう飲食店がこう、はいはい、一つのでっかいフロアにあって、席はなんかみんなどこでも自由に座ってくださいみたいな感じのとこだったんで、
うんうん
うん、もうそこに人が、あの、まあ、空いてたんで、全然すんなり座れてね、
うんうん。
うん。並んでたりはしなかったけど、なんか、あの、出前とかだったら全然いいなって思うね。
あ、なんで？
なんか、別に、そこのなんか、フードコートで食べる
ん
だったら、なんか、なんだろうな。なんでだろうね。なんか、デリバリーだったらなんか、家でゆっくり食べれるから、いいのかな。なんか、今日、まあ、てか、一人で食べてたから、ね、なんか、フードコートで一人で食べるなんて、まあ、ないじゃん。
確かに。
ちょっとそれがちょっと世話しなかったのかもしれないね。
はいはい。
うん、なんか、映画とか見ながら、
うん、
あの、ボールをね、抱えてこう、食べるのはなんか、アメリカンな感じするけど。
はいはい。
なんかピザとかよりかはなんか、なんとなくヘルシーな感じもするし。
うん。
うん、それだったらいいけど、デリバリーはやってんのかな？
うん、
ああ、でも今、ウーバーイーツもね、日本で結構こう出てきたんで、
はい。
もしかしたらいけるかもしれないね。
ああ。
うん、たまに見る、あのバック背負ってチャリ乗ってる人。
はいはい。
うん。
こう、うん、そうだよね。こっちだと、ウーバーイーツみたいなサービスいっぱいあるから。
うん。
うん、結構、ね、あれ、ドアダッシュっていうのと、
うん。
何あったかな、ドアダッシュ以外。グラブハブだ。
うん。
うん、まあよく使う。うん、家じゃ使わないな。うん。
うん、
うん。でも、仕事の時使うね。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、なるほどね。
うん。まあ美味しかったですよ。
うん。
うん、
いやまだ、あれですね。そしたら、まだアメリカに馴染めてない。うん。アメリカの味覚に。
そうね。ニッツさんからすると激うまですか？
いやー、まあ、激うまかって言われたらあれだけど、確かになんか食べちゃう。今も話しながら食べたくなった中華。どっかで今日の夜食おうかな。って思ってます、ね。なるほどね。はい。
うん。
わかりました。うん、あ、じゃあ番組紹介しますね。
あ、はい。
はい。 8825KM はロサンゼルス在住のニックと、横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話します。番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM までお願いします。
はい、お願いします。
ああまあね、そうだよな。じゃあちょっと僕のニュース言っていいですか。
はい、あ、どうぞ。
うん、これね、なんか日刊スポーツに載ってたんですけど、
うんうん、
お手軽に食べられる美味しい LA グルメを紹介
ほう
っていうので、
ほう、
まあエンターテインメントで知られる LA は観光地に人気でだーって書いてあって、まあいろんな美味しいグルメありますよっていうので何個か紹介されてるんですよ。
うん、
うん、でもね、まあ正直言います、一個も行ったことない、まあっていうね。
ああそう、
まあでもなんか聞いたことあるとこあって、ピンクスホットドッグっていうのがあるんですよ。
うん、
これはね、なんか、そう、友達にも言われてて、
うんうん、
ホットドッグ屋なんだけどね、めっちゃ並ぶのね。
へぇ。
うん。そう。で、なんか、古い、なんだっけかな。うん。とにかく古いホットドッグ屋で、うん、とりあえず行った方がいいらしいですよ、うん、ここ。うん。うん、あと、このエリ、そう、エリアグルメの中に、それも入るんだと思ったのが、うん、ハッピーアワー。
うん。
ハッピーアワーってわかります？
ハッピーアワーって、あの、なんか、6時前に行くと安いとかそういう話？
そうそうそうそうそう。うん、ハッピーアワーよくやってんですよ、こっち。でも大体のレッスンやってんじゃないかな。
はいはいはい。
うん。
うん、
それって、あんま、なんか日本だと、まあ、ハッピーアワーやってるとこもあれば、やってないとこも多いのかな。ここにわざわざ書く。
ああ、やってないとこも全然あるよね。ただなんか、うん、なんか、うん、そっちはどうなの？何時までが多いの？
だいたい6時とか6時半ぐらいまで。
うんうん。
あ、なに、え、店が閉まるのってこと？
あ、いやいや、そのハッピーアワーは何時までに入ればハッピーアワーが適用されるの？
あ、そうだね。そしたら、もう6時か6時半。うん。
あれってどういう原理なんだろうね。なんか得があるのかな、店に。
まあ、人が、そう、仕事終わりで、来るんじゃない。
うん。
まあ、私、ハッピーアワーのとこ行こうって。ね、そうそうそうそう。
ああ、はい。
うん。そんな、お金もかけたくないし、みたいな。
ああ、ってことは、じゃあ、そのシステム自体が LA 初だっていうことなのかな。
いや、そういうふうには書いてないけど、
うん、
まあ多いってことか。
はいはいはい、
うん、
まあでも確かに、
うん、
日本で出てきたのって最近かもしんないね。
あ、そうなんだ。
うん、なんか大学の時に、
うん、
下北沢で飲食店でアルバイトしてたことがあって、
はいはい、
それをその下北沢のどっかの飲み屋が始めてて、
うん、
あ、な、え、何そのシステムみたいなんで、その、うん、店長とかがなんかざわついてたのを今思い出しましたね。
へえ。
うん。なんかうちもやろうかみたいな話してて。
うん。
へえ、みたいな。うん、今思えば、その頃かな。だから10年ぐらい前かな。12、3年前かな。入ってきたのが多分。
うん。
うん、
なるほど。
他になんか美味しそうなのないんですか、なんか。
ね、あとは、あんまりないんだよね。あと、まあなんかね、これっていうわけじゃなくてね、うん、いろんな、まあフードコートさっき言ってた、
うんうん、
みたいなとこ、あちこちあるんですよ、
うん
うん。で、そのちょっとおしゃれなフードコートみたいなのあって。
うん
うんうん、そういうのを紹介している感じ、
うん、
で、あとは、うん、そうはな、そのなんかあんまり大したことは書いてないなっていうのは正直あるけど、うんうん、 まあ LA、そう、まあこの前も話したけど、とりあえずビーガンレストランめっちゃ多いから、
うんうんうん、
多分まあ LA 来たら一回トライしてみたらいいと思う。
うんうんうん。
うん、
いや行ってみたいね、ビーガンレストラン。うん、
そう、一個有名なのがダウンタウン LA って、まあ空港から1時間ちょっとかな、
うん、
内陸に入ったところに、まあ、ダウンタウンがあるのね、
うんうん、
そこに有名なのがあって、そこは多分観光客もよく行くんじゃないかな。
うん、
うん、そうそう、もう多分インポッシブルバーガー食えますよって、絶対そこで。
ああ、はいはいはい、
ああ
確かにあれ食べてみたいな。
うん、
うん、
そう、でも本当にビーガンって体にいいのか自分にはまだ分かんないんだけどね。
ああ、まあでも合う合わないあるだろうね。
うん、そう、まあ多分合う方々はいっぱいいて、
うん、
うん、うん、まあ、うん、流行ってるかな。うん、
うん、でもどうなんだろうね、その、うん、そういうのがその広がっていくとさ、まあ、全然いいと思うんだけど、その、過去に人類がそういうことが流行ってさ、
うん、
そういうことをこう長期的に大人数の人がやったことが多分ないと思うんだよね。
うんうん。
それはちょっとなんか見物だよね、ある意味。
うん。
なんかもしかしたら全然誰も想定してないような影響が出てくるかもしれないよね。なんかその、都市伝説的な話になるかもしれないけどさ、その要するに、お肉を食べないと、
うん、
まあ、なんか、要は活力がなんか失われてみたいな。
はいはい。
うん。
うん、
まあでも、もしかしたら、ちょうどテクノロジーの進化と相まってちょうどいいのかもしれないね。ちょっとなんかよくわかんない話だけど。
うん、まあでも、やっぱ栄養偏りやすくなるから、本当なんかいろいろ大変みたいだけどね。
ああ。
聞いてると。
どうやってタンパク質取るかとかね。うん、
そう、
うん。
結構工夫してるもん。
うん、そうい
う話、うん。
それは、なんだろうね。やっぱ根本的には、その、やっぱり動物を愛護したいっていう気持ちがあるのかね。
自分の知り合いはそうだね。動物愛護。
はいはいはい。
基本、痛みを感じる。ん？痛みを感じる？
うん。なんか、
いやいや、もう生き物ダメ。
はい、生き物全部ね。
うん。
うん。
そう。うん。
なるほどね。
うん。
うん。
うん。うん。そう。そうなんですよ。なんで。まあ、その、あれぐらいかな、自分の中で、LA で今なんか、ぽいよっていうの
が。はいはいはい。
うん。はい。
なるほど。
まあ、そんなニュースです。
うん。いいね、うん。今週はあんまりそういう、まあ、今日パンデエクスプレス行ったくらいで。
うん。
あとは変、いわゆる B 級グルメ的なものとか、ファストフード的なものは、ちょっと自分は食べてないですね。
あ、本当ですか？
うん。あ、うん、一回食べたな。
うん、
ニックさん、五目焼きそばって知ってます？
え、五目入ってる焼きそば？
いや。
なんか有名なの？
いや、てか、五目焼きそば、なんか、この前、うん、自分五目焼きそば頼んだんですね。
う
ん、で、その頼んだ時、その五目焼きそばの、その写真とかなかったんですよ。うん、もう文字列だけで、じゃあ五目焼きそばにするって言って頼んで出てきたんですけど、どんなのが出てくると思います？五目焼きそばって。
え、普通になんかまあ野菜が5個入ってる。
うん。
で、なんか、ついで焼きそばだからやっぱあえてある。
うん、
うん。うん、感じ。
うんうんうん。
野菜が5個、野菜が5個なのか？あと肉も入れてか。
うん。
まあ普通の焼きそばだよね、ほぼ。
ああ、ソース焼きそばってこと？
あ、ソースはかかっ、ソースじゃない、ちょっとタルタル系かな。あ、それと違うな。
タルタル？
なんだろう。いや、もう、ダメだ。あんかけみたいになってるみたいな。
ああ、うん、そうそうそうそうそう。
あ、
ニックさん大正解ですね。
ああ、
まあ、ちょっと五目は私もよくわかんないですけど、まあ、なんかいろんな多分野菜とかお肉が、あんかけ状になって、
はいはい、
かかっているソースではない焼きそばなんだよね。
はいはい。
で、私はそれを知りませんでした、はい、33歳で。もう完全に私はもう焼きそばって聞いた時点でもうあのソース焼きそばしかもう頭にないわけですよ。
はいはい。
で、五目ってついてるから、まあ、何かしらが五目入ってんだろうなと。
うんうん。
で、要するにちょっと豪華な焼きそばだと思ってたんですよ。
はいはい。
したらないんやら、ね、あんかけかかってくるんで。いやいや、しかもソースじゃないし。
うん。
いや、これじゃないって憤ってたんですけど。あの、周りの、まあ、会社の人たちとそれ食べてて、うん、周りの人たちから、いや、お前がそれ知らなすぎだろ、みたいな。あ、そうなんだ、と思って。それをイメージしてんだったら、ソース焼きそば頼めよって言われて。
うん。
あ、まあ、そうなんですけど、ちょっと五目で、ちょっと豪華にしたい気持ちが、勝っちゃったんですね、みたいな。
話ね、普通の焼きそばもあったの？
普通の焼きそばもあったね。ソース焼きそばって書いてるのもあったね。
うん、
そっちにしときゃよかったな、マジで。
うんうん。
一回損した気分だわ。
うん。なるほどね。
そしたら、一個ニュースっていうか、ちょっと、
うん、
マーベルと食べ物つながりで、
うん。
まあ、4月26日金曜日公開の、アベンジャーズエンドゲームの公開を記念して、うん、マーベルカフェが4月26日金曜日から5月26日日曜日の期間限定で、大阪ナンバにオープンと。
へぇ。
いや、大阪かよって思いましたけどね。
うん。
なんか、そこの、登場人物たち、最強ヒーローたちをイメージしたオリジナリティ溢れるフードやドリンクが登場と。野菜中心のヘルシーなプレートや抹茶ラテアートなど、女性にも喜ばれそうな限定メニューが登場する。
いや、日本そういうの多いよね。
そうだね。なんかこう、あやかるというかね。
うん。
すぐこう、パッと出してパッとやめるよね。
うん、まあ、イベント、そういうのが多いのか、うん。いや、こっちないんだよね、そういうの。
はいはいはい。
うん、あ、やってんのかな、どっかで。
うん。
うん、時々ありますけどね。
うん。
あれ、ユニクロがまた多分出しちゃうんですよね、あれ。
あ、そうっすね。
うん、T シャツ。
なんだっけ。悪役なのかよく私知らないんですけど。
うん。
なんだっけジェノムだっけ
ああ、ベノム。
あ、ベノムね。
うん。
ベノムのなんか T シャツを出してるって書いてたな。あ、まあまあ。あ、
そうなんだ。
あ、まあでもなんか、そうだよ。その、まあ、エンドゲーム公開に、
うん。
なんか伴って出したっていうのも見たわな、そういえば。
うん。
なんか、
うん、
そうね。ユニクロでまた買おうかな、今年も。去年買って、それまだあるんで、今年ももう早速一回来たんですけど。確かにちょっと新調するタイミングだな、そろそろ。
そんなに来たの？
そうっすね。ほぼ毎週末来てたんで、2枚を。あ、じゃあ、そうだな。その T シャツの話つながりでいいっすか？
はい、っすよ。
いや、このね、10連休ですよ。
うん。うん。
どうしてくれようかと。
おうおう。
まあ、そのトレーニング的な話でね。
ああ、はいはいはい。
ただですね、ずっとこっち雨なんですよね。
え、そうなんだ。
うん、なんかね。
それ辛いね。
そうなんですよ。この、神奈川の方も雨だし、天気予報で行くとやっぱり、九州の方も雨なんで、
うん。
いやー、そうかと。
うん。
で、考えた末、筋トレをすることにしました、ついに。
お！
で、ちょっとし体を絞って、まあ、走れない分、うん、そっちを補おうと。うん、
なるほど、なるほど。
でですね、筋トレのアプリをいろいろ探したんですよ。
うん。
ディズニーシアター入れたついでにね。
お。
うん。で、ちょっとここで、ジローおすすめの筋トレアプリ紹介します。
何があったんですか？
ですね。俺の筋トレっていうね。このアプリ。まあ、まだ1回しか使ってないですけど、 一応、
何が
?3、4個入れてみて、
うん。
なんか、他のはね、結構ワークアウト系が充実してるんですけど、
うん、
要するになんかもうそのアプリに登録されてるワークアウトをどんだけこなせるかみたいな。
うん、
まあ確かにそれをやっていけば、かなり絞れるんだろうなと思うんだけど、なんか自分の場合そこまでこうがっついてないんで、例えば自分が今日は、腕立てを10回やったとか、腹筋を10回やったっていうのを単純にこう、なんていうんですかね、記入していって、こう、
うん、
見たいんですよね。
ああ。
まあ普通にメモにしろよっていう話なんですけど、なんとなくこの、アプリに登録することによって、こうアーカイブが見れたり、なんかこう、グラフ化されたりするんで。
うん。
あ、で、これ体重記録もあるな。うん。ちょっとね、これでやっていこうかなっていう感じですね。
おお。
で、いい感じの胸筋になってきたところで、
うん。
マーベル T シャツを買って着ると。
なるほどね。
そう。10日間あるんで、
うん。
まあ、ちなみに言うと今日は何もしてないんですよね。早速、走れなかったし、まあその出かけて帰ってきてもう、すげえ疲れてなんか知んないけど。
はいはい。
うん。でも今日今に至るって感じなんだよね。ちょっと、
いやなるほどね。
明日から9日間はストイックにね。
うん。
うん、
いやなるほど。いや自分もね、今週は全然トレーニングできてないんだよな。
ああ。あれでも、さっきなんか走ってませんでした ?6 キロぐらい。
それは、いつだっけかな、
うん、?4 月の26って書いてたかな。
あ、嘘。いや、4月の20日だよ。ん？
ん？
20 日、うん、あれ？
さっき私、いいねしたばっかですよ。
嘘。
うん。4
月の23。
あ、23か。
うん。
ほうほうほう。
そう。いやー、そう、今週はね、その年度始めの会社が、一応、年度始め、まあ、4月でだけど、
うん、
その、なんか、いろいろ、なんか、キックオフミーティング。
はいはいはい。
うん、があって、
うん、
で、出張者がガーって来てたから、
うん、
うん、全然そういう時間はなかったね。またミーティングばかりで。
うん、うん。
そうなんですよ。ただね、そうだ、その、筋トレの話で言うとね、
うん。
うん、あのビーズブートキャンプわかります？覚えて
ます？わかりますよ。めっちゃわかりますよ。
あ、
うん。
あれのビリー隊長が作った、
うん。
耐え棒っていうのがあるんですよ。聞いたことある？
え？何何？
耐え棒。
耐え棒？
うん、わかんない。
日本語？
耐え棒っていうエクササイズ。
うん。
まあなんか音楽に合わせてなんかパンチとかしながら、まあ、まあ、ビリーズブートキャンプみたいなのやる、
うん、
やるのね、
うん。
それにちょっと会社の人と行ってみたんですよ。
ほうほうほう。
いやーね、めっちゃきつかった。
あ、そう。
普通に3日間ぐらい筋肉痛になってましたね。
え、
まあ、
それビリー大将がやってんすか？
あ、いや、の弟子がやってて。
へ
ー。でもなんかその会社行ってた人はハマってるから今。
うん、
ビリー隊長に会ってて、
うん、
なんか写真見してもらったけど、う
ん。え、ちょっと待って、ビリー隊長って、
うん、
あれ、日本で売れただけじゃないんですか？
いや、多分日本でバカ売れして、
うん、
まあ普通に、なんか今何してんのか分かんないけど、
うん、
まあ普通にそういうエクササイズの伝道師みたいなこと、まあやってんじゃない？え、
アメリカでも結構認知度あるってことですか、じゃあ。
いや、認知度さ、日本ほどはないと思う。
ああ。なるほどね。
いや。
耐え棒って聞いたことないな。
うん、いや、俺も初めて聞いて。なんかね。いや、なんかキックとかするのね。いや、ハイキックみたいなのとかやるの。いや、むずいよ。股関節がね、今まで向いたことないこう向くみたいな。
はいはい。
もうだから筋が痛くなってんのね、
次
とか。そう。いや、でもね、まあ良かったですよ、ね。そう。で、自分で筋トレするよりかは、やっぱ全然、 やっぱああいう場でなんかもう先生その弟子さんに、
うん、
リリーの弟子に見られながらやってると、
うん、
まあ、手抜けないんだよね。
はいはいはい。
ああだからめっちゃやってる、う
ん、ああそうっすよね。やっぱ筋トレって何やつだいって、そのもう自分一人で基本やるものじゃない。
いや
そういうなんかエクササイズ系のものに参加しない限りはさ、
うん、そうそうそう、
うん、そういうのに参加するっていうのはある意味手だ、一つの手だよね。その
ああそう、
あと飽きるしね、うん、単純な動きだから。
そう、
うん、
いやでもね、
うん
うん、いやでもちょっと先生怖いな。
プレッシャーが。
あーめっちゃ食う。で俺ともう一人その日本からの出張者がいて、で自分らよりもまあ三つ四つもうちょい若いか、
うん、
若いので、でもそいつめっちゃ筋トレしてるの、
はいはいはい、
あそいつマッチョなの、
はいはい、普段からね、
うん、でそいつも一緒に行って、
うん、
そしたらそいつは先生にロックオンされちゃいました。
お
何か新しいそのなんかポーズみたいになるたびに、
うん、
先生が来て、
うん、
なんかめっちゃ詰めてる。
ああ、
もっと腰落とせ。
はいはい。要はちょっとマッチョなせいで、
ああ、
ちょっと
ロックオンされちゃって
火がついたわけだ。弟子の
火がついちゃった。
弟子の心に。なるほどね。
ちなみに弟子は女性だからね。
あ、そうなんだ。
いやすごいですよその人たち。でもほんと、うん、そのなんかベテランの方とか、
うんうん、
大体まあっていうかほぼほぼ女性か。
へ
え。俺とそのもう一人の、
うんうん、
それ今回来てた日本の出張者、
うんう
ん、あの二人とあともう一人男性いたら三人だけで、あと多分15、16人、そんないないか、まあ12、3かは全部
女性だった。そう。へえ。
すごい。うん。はい。
なるほどね。それもう継続はしないんですか？
いや、まあ自分の場合マラソンのトレーニングとかもあるんで、ちょっとバランス見ながらになりますけど、うん、ちょっとやってみようかなって思ってる。
はいはい、
やっ
ぱ。ああ、本当。
うん。効果はあるなと。その筋トレ具合、筋トレじゃねえな、筋肉痛
が。はいはいはい。
感じだからこれ続けた方がいいな
って
思いましたね。
なるほどね。
うん。そう。うん。まあ、ちょっと今考え中です。うん、今回はお試し参加。
はいはい。
はい。
なるほど。
うん、はい。
あれ、ちょっとそしたらまた話ちょっと変わって。
あ、はい。
先週、自分じゃあオーディブル聞いてみようかなと。
ああ、はいはいはい。
いや、アプリ入れまくってるついでに入れたんですよね。
うんうん、
で、ちょっと自分のね、検索の仕方がもしかしたら悪いのかもしんないけど、
お
う、あんまりやっぱ、コンテンツがなんか見つけらんないんですよね。例えば好きな本のやつとか。
おいおい。
うん。やっぱあんままだ追いついてない感はあんのかなというね。
あ、そうなんだ。
うん、もしかしたら洋書と、まあ日本で言うと洋書とかは結構あんのかもしんないけど、
うんうん。
うん、あんまりないかな。で、すげえ充実してるなと思ったのが、官能小説のジャンルね。試しに調べてみたのね。官能で検索したらめっちゃ出てきたからね。
へえ。
あ、そういうことかと。まだちょっとやっぱそっちの方しかまだあんまりいいだなと思って。
あ、どんだけ官能したいんですかね。
まあ、確かに親和性はあるよね。官能小説、オーディブルって。
うん、
で、まあ、とりあえず一旦、なんで、今のところだから何も本買ってなくて、サンプルで結構聞けるじゃないですか、あれ。
はいはい。
あれ、多分サンプルだと、そのままオンラインでしか聞けないんですよね。で、買うとダウンロードできるってことだよね、あれ。
うん。
うん、
だと思いますね、
うんうん、なんでまだ一冊も買ってないですけどね。なんか自分の好きな本とかのものがあれば買おうかなと思ったんだけど、
お
う
お
う、なんかあのカモメのジョナサンっていう本があって、それが自分がなんか初めて読んだ本なんですけど、まともに、
おうおう、
その話が結構好きで、 それ探したんですけど出てこなくてですね。
はいはい。
うん。まあ、多分それ確かどこだっけな、イギリスかどっかの人が書いてんだっけな。何人か分かんないけど、確かリチャード・バックっていう人が書いて、だその多分そっちの方はあるんだろうね。で、五木寛之さんが訳して確か出してて、で、それだと見つからなかったね。日本語でカモメのジョナサンってやっても見つからなかったんで、ああ、ちょっと残念だなってことで、まあ今は何も買ってないですけどね。ちょっとあれば、また引き続き探していこうかなという感じですね。
なるほどね。いや、でもやっぱないな、日本語ってあんまり。
あ、今見てくれてます？
いや、もう前ね探したんですよ、あのこっちのオーディブルで、日本語のやつないかなと思って、そしたらあんまりなくて、でまあそんなもんかと思ってたけども、やっぱ日本のオーディブルでもないんだ。
日本のオーディブルでもないです。なんかあんま引っかかってこないんですよね、じゃあ例えば村上春樹とかって入れてみたんですけど、あんまりねやっぱ出てこないんですよね。っていうか多分まだやってないんでしょうね、はいはい。じゃあ、村上龍入れてみたけど出てこないみたいなね。まだあんまりな感じしますね。
なるほど。こっちも村上春樹って英語版が出てくるな。
ああ、そうだね。それは出てきてたわ。あとやっぱライトノベル系は結構あるのかな。ライトノベルっていうのが私は何なのかよく分かってないんですけど。
なるほどね。はい。
まあでも、これ多分、この後、まあ、もうどんどん増えていくと思うんでね。
あんまりでも日本でオーディオブック聞いてますって人、聞かないからな。
そうっすね。
なるほど。
だから自分とかが好きな本がないからって言って離れるんじゃなくて、なんかこっからこう聞いていってればどんどん大きくなるんだろうね。需要があるとみなされて。
はいはい。
お、こんまりさんの人生がときめく片付けの魔法はありますよ。すでに。
こんまりさん。
そうですね。まあちょっとじゃあなんかとりあえず今週一冊読んでみようかな。読んでみようかなじゃない、聞いてみようかなだね。
確かに。はい。
はい。
ちょっと一個ニュースいいですか。
はい、いいですよ、どうぞ。
あのビジネスインサイダージャパンなんですけど。
はい。
タイトルがすぐに業界標準に、アップル、グーグル、ネットフリックスは入社に大卒資格を求めていないということで、
ほうほう、
もう大卒の資格をあんま求めてないですよっていう大手企業っていうところで考えると、そう、まあ確かに言われてみれば大学行ったから何なのっていうところは
、まあ、
あるよね。
そうだね。
まあ一応、なんかこれを見てると、そういうまあ大手のところでエンジニアとか、大卒いらないっていう言ってるけども、アメリカ合衆国労働省労働統計局のレポートだと、大卒以上の資格を持つ従業員は全従業員の週の収入の中央値$932を上回ったってことだから、まあやっぱ大卒の方が給料はいいよっていう、今だに、ってとこなんですけど、どうですか日本って。今こう、まあ僕ら卒業し11年じゃん、大学。
そうね。
なんか大卒の価値って変わった？
いやー、多分日本は変わってないと思いますね。まあやっぱりそこが一つ 基準にはなるんじゃないですかね。
うんうん。
あ、まあ、どこの大学を出てるかっていうのと、
うん。
ただ、いわゆる、その、国公立だとか、うん、まあ、早稲田慶応とかっていうところを出てる学生は、
うん。
自分の入りたい会社に入れるんだよね、多分、基本的には。まあ、自分の入りたいって言うと語弊があるけど、ね、まあ、いわゆるその、有名企業に入りやすい。
うんうん。
っていうのは未だにあると思うよ。
はい。
で、まあ、それ以外の大学を出てる子たちは、どうにかして、
うん、
まあ、自分が入りたいところを探すんだけど、なかなか難しいっていうところじゃないかな。
うんうん。
で、大学を出てさらにない場合は、なかなかその、難しいだろうね。ただ、ああ、でもね、その、エンジニアっていうことに関してだけ言うと、もう圧倒的に人が足りてないっていうのがあるんで、この前ね、あの、付き合いのある、ウェブの制作会社があって、そこの人たちが言ってたのは、あの、うん、もう大卒は求めてなくて、あの、専門卒とかを全然ガンガン採用してるって言ってたね。で、下手にそういう、あの、大卒とかよりも、専門卒の方が即戦力になるって言ってたね。
うん。
うん、まあ、だからここはでもちょっと特殊かもね。そのエンジニア職だからね。
うんうん。
まあでも特殊と言ってもどうなんだろうね。その、そういう人が増えていくんだろうかっていうところあるよね。
うん、うん。うん。なるほどね。
まあ、エンジニア職って言ってもまあ、まだマイナーというか、多分相対的に人数は少ないじゃん。
うんうん。
うん。
なるほど。
まあ、あんまり変わってないイメージだね。日本では。
はいはい。
ただでも、
確かになんか、
うん。
あ、いや、前話してて、
うん。
そうだよね。大学、この大学行ってたら、この企業入れるみたいな、
うん。
あるもんね、どうしても。
あるよね。
そう、ある企業だとね、例えば、
うん。
わかんない、慶応卒が多いとか
さ。うん、そうね。
あるからね。
うん。
うん。なるほど。
そうですね。だから俺は、娘にはその辺は、ちゃんと教えようと思うよ。
うん、うん、うん。
うん。あの、いや別に勉強するしないはいいんだけど、
うん。
あの、もし、将来自分が、その、選択肢を増やしておきたいなと思う場合は、うん、いい大学を出ておいた方が、その幅は広がるよっていうね。
はいはい。
うん。
うん。
で、さらに言うと、結構世の中って単純で、名の知れたいい会社に入ると、そのまんまいい生活ができるよっていうところまで教えたいね。
はい、はい、うん。そうっすね。
うん、なんとなく、その、
うん、
いや、なんか、あの、なんか自分はちょっと感覚がおかしいのかもしれないですけど、
うん。
なんか、年収って、まあ、普通会社員って、まあ、それこそなんか Google とかのエンジニアとかじゃない限りさ、まあ、1000万以下じゃん。まあ、何百万レベルでしょう。なんか、例えばそれ500万と800万ってなった時に、なんか、未だになんか、いや別にそんな変わんないでしょって思っちゃう節があって、自分の中で。でもそれって、実はめちゃくちゃ違うんだよね。
いや、違うね。
うん。なんか、いや、言っても300万でしょって、なんか思っちゃうんだけど、いや、それは実際違うんだよと。
うん。
だって、1ヶ月に20万以上ぐらい違うんだからっていうね。
うん。
うん。1ヶ月に20万以上自分の、まあ、税金とかあるけど、うん、20万以上、その、自由に使えるお金があるかないかで考えてみてっていうのはちょっと教えたいね。
いやー違いますね。うん、それは、う
ん。いやなんかさ、その、普通人のさ、給与で明るみに出てくるのってさ、なんかスポーツ選手とかが多いじゃない、
うん、はいはい。
で何億とかさ、 年俸何億とかっていう話になってるからさ、なんか自分の給与とはいえ、なんか500万だろうか800万だろうか別にどっちもよくねみたいな感じにちょっと思いがちなとこがあるんだよね、多分。
うんうん、
本当にアホな話なんだけど。
うん、
だって月のお小遣いがさ、今3万でさ、ブーブー言ってるんだからさ、
うん、
月のお小遣いが10万になったらやばいなと思うもんね。で、その差額って、たかが7万じゃない、
うん、
たかがっていうか7万じゃん。うん、ちょっとその辺はシビアに、娘には教えていきたいなと思いますね。
英才教育ですね。
英才教育です。あの、日本でどう、まあ、まあ、そうね。またそういう日本における生き抜き方だからね、また。
うん。
ただでも、まあ、選択肢は増やしておいた方がいいんじゃないっていう話はすると思うね。
うん。いや、そう。まあ、アメリカも今こう書いてたけど、結構あって。
うん。
多分この前なんかセレブリティーが、
はいはいはい。
なんだっけ。
なんか聞きましたね。
うん、
子供をなんかいい大学に入れるのに、お金を払って、お金とかいわゆる賄賂を渡してやってたんでしょ？
そうそうそう。
うん。
うん、そう。で、まあ、でもあれってさ、
うん、
多分、まあ、まああれは、まあいや、その問題は別として、
うん、
だから、やっぱそう、やっぱハーバード行くとかさ、
うん、
やっぱそうするといい会社に入りやすいっていうのはやっぱまだまだあるからね。
はいはいはい。
あ、どうしても。
うん、
あ、で、前さ、リビルドさんかな、
うん、
リビルド FM で、何週間、
うん、
1ヶ月ぐらい前か。
うん、
宮川さん、
うん、
うん。とか言ってたけど、あとこアメリカで例えば留学生が海外の人がアメリカで働きたいってなったら、
うん、
やっぱりどうしても、
うん、
そのビザの関係でそれがその大学卒っていうものはやっぱ取っとかないと、
はいはい、
厳しいのね。
ああ、アメリカの大学を出てるっていうのがないと無理ってこと？
そう、
うん、
無理ではないけども、
うん、
働けるビザ取るのは難しい、
うん
うん、からやっぱり、あ、その、まあ、いくらそうなってきてるとはいえども、うん、いや、まだまだ、あの、現実的には違うよっていう。
はいはいはい、はい、
うん。
うん。
うん。そう。
なるほどね。しかもその、アップルとかグーグルが言ってる大卒じゃなくてもいいよっていうのはさ、
うん。
なんとなくその自分の勝手なイメージだと、その、要は、あまりにもその、日本語で言うとその、なんて言うんだろうな、オタク気質というか、
うんうん、
な人たちで、その、すごくコンピューターに精通してると。
うん。
って言った場合、ちょっと家に居すぎたせいで大学に行ってませんでしたと。で、そういう知識があれば、大卒じゃなくてもいいよっていうことだよね、きっと。
そうだね、そうだね。うん、そうそうそうそう。うん、
エンジニアとしては即戦力になるんだったら別に大卒っていうのは不問にしますよっていうことだよね。
うん。
うん。それはなんかやっぱ特殊な例だもんね。で、それをなんかその一般的に別に大卒不問ですよって言っちゃうと、
うん、
なんか大学も出てないし特に何も特技ないのに Google 行けんのかなっていうのは全然話が違うってことだよね。
うん、そう。
うん。
うん。
そうっすよね。いやGoogle とかで働いてみたいね。Google とかで働いてみたいっていうか、
うん、
何してんのかなっていう興味はあるよね。
ああ。
うん。
ジローさんだと、
うん。
あ、そういえばなんか先週なんかテスト受けてたじゃん。
いやー、見事に落ちましたね。
いや、そのなんかツイート見て、うん、なんかレバニラかなんか、
ね。あ、そうそうそうそう。午前と午後で試験が分かれてて。
お
う、で、午前中終わって午後まで1時間ぐらい時間が空いてたんで、
うん。
まあ、近くの中華にでも行こうかなと思って。
おう、
中華入ってレバニラ炒め食べて。
うん。
今思えば午前中ですでに落ちてましたね。 午前中のしかも、ね、ボーダーまであと1問だったね。自己採点だけど、今のとこ。
おう。
あと1問正解してれば、午前中はパスしてたんだけど。
おう。
まあ、そこで何でも落ちてますね。で、午後はもうなんで、あ、そういうことかと思って、もう採点すらしてないですね。自己採点すら。ボロボロでしたね。
うん。そう、なんかそう、ツイートで、そのハッシュタグで、ね、やってたから、うん、そのハッシュタグのクリックしてみたら、
うん、
いや、まあ当たり前だけど、結構むずいんだね。
ああ、そうね、うん。
うん、結構みんななんか、苦労してる感が出てたから。
ああ。
へーって見てたけど。
うん。
うん、
まあ、なんていうのかな。システム系の人たちってさ、多分その、どっかに寄ってるんだよね、みんな。けど、その資格って、その、まんべんなく出るから、だから自分もそうだったんだけど、あるその部分については全問正解とかなの。でも、ちょっと分野がずれてるとこだと、もうなんか全然もう、4択のうち当てずっぽうですみたいな、ことになってんだよね。そういった意味で、要は、幅広くなんかその知識つけてないと、浮かんないからむずいってことなんじゃないかなと思うんだけどね。
なるほど。
まあでも多分こんなことを宮川さんとか相手に言うと鼻で笑われるね。だってあの人とか話聞いてるだけでなんかもう、うわ、賢いんだろうなってのがもうね、すごい伝わってくるもんね。そうね。いやー、そうそう、試験難しかったな、もうね。いや、あと1点だったって分かった時にね、うん、もう二度と受けるかと思ったんだけど。いやー、まあ、でも確かにこの前ニックさんに聞かれて、それとってなんかいいことあるんですかっていう話なんだよね。うん、まあ、特に、ないのかなっていう気はするんだけど、まあ、持っとけば、その界隈の人たちの中で話すときに、あ、持ってるんですね、みたいな。あ、一応勉強したんですね、みたいな感じではあるよね。
一応勉強したんですね。
で、自分が取ってんのは、まあ、その、簡単な分類なんで、基本っていう部分なんで、で、その次の応用っていうのがあって、さらにその上になんか、いろんなその専門性の高い、なんか、資格があるんだけど、そこまで行くと、まあ多分なんか、
うん。
おーって感じかな、ちょっと。
おーなるほど。
で、なんかちょっと調べてたら、その、英語の、要は海外で通用する IT 系の資格みたいなの調べてたんですよね。
うんうん。
自分どうせだったらそれ取ろうかなと思って。
はいはい。
したらなんだっけな、なんか、まあ試験は当然英語で行われるんだけど、
うん。
なんだっけな、なんか、そもそもなんか、資格を持ってないと無理、受けらんないとかだったかな。
おう。
あ、違う、なんか大学のなんか単位をなんかの分野で2個ぐらい持ってないとダメとかだったのかな。なんかちょっと覚えてないんだけど、結構無理な感じがして、いやもう、それ無理だよねってなって、今放置してるっていうね。
なるほど。
まあでも確かにそういう資格取るのってなんか意味あるかなって言ったら別にないような気もするね。本当にその資格を運営してる方たちに対してこう、お金を献上してるだけなような気もしてくるね。
はいはいは
い。いやーすごかったよ。自分が受けたのは、まあ神奈川大学が会場だったんだけど、一部屋にね、ざっと数えたんだけど200人ぐらい入ってて。
あ、そんなに受けるんだ。
で、その多分部屋が、まあ、神奈川大学だけでも多分10部屋ぐらいあるんだよね。
へぇ。
多分ね。だからそこだけで多分2000人ぐらい来てんじゃないかなと思うんだけど。で、やっぱりその、こう、部屋の中見渡すと、自分ぐらいの年齢は、俺そっち一応注意して見てたんだけど、パッと見た感じは2割ぐらいだね。で、あとはもう全部学生みたいな、若い子たちだね。
へぇ。
うん。
それは、
うん、
なんで
それ多分、だからその、まあ、レベルとしてはまだその低い方なんで、受けてる試験の種類が。ただまあ、学生のうちに取っとけば、 ある程度そういうなんか職種に就きやすくなるとかはあるんじゃないかな、多分。
はいはい、はい、うん。なるほどね。
そうそうそう。
うん、
すごいなと思って。人を、まあでもやっぱり、いない席も全然あったけどね。1割ぐらいの人たちは多分もうね、受けに来てすらいないね。見た感じ。まあ自分も前回そうだったしね。申し込んだけど行かないっていうね。
な
あ。まあだけどもう一回ちょっと頑張ってみようかな。
なんか今俺もちょっと同じビジネスインサイダーのホームページで、
うん、
できた19タイプのエンジニア年収はっていうのがあって、
うん、
エレクトロニクスエンジニアは10万ドル、まあ、だいたい1130万年収。アメリカだな、これ絶
対。
うん。とか、コンピューターハードウェアエンジニア、114,600ドル、1261万円。まあ、やっぱその辺りがアメリカ相場なんだね。多分エンジニア系。
でも、それって全職種のトップ、何？
これは平均だね。
あ、平均ね。うん、はいはいはい、
うん。
ソフトウェアエンジニアとかじゃあもっと全然いくってこと？
じゃないかな。
ああ。
まあシリコンバレーとかに行っちゃうから、多分めっちゃ高いと思うよ。うん。
ああ。そうですよね。
うん。
まあでも日本はね、そもそもエンジニアに支払う額が少ないっていうので有名なんでね。
らしいよね。
うん。なんでまあみんな海外行っちゃうみたいな。
うん。なるほど。
うん。
はい。
そうっすね。
そうか。
あとなんかニュースあったかな。あ。
うん。
これね、ライブドアに載ってて、日刊スパの記事なんですけど、
うん
うん、新入社員が定時でお先に失礼します。絶句する我々は古いのかっていう記事が出てて。うん、
はぁ、あ。
うん。まあ、多分古いねっていう。私の感想なんですけど。
うん。
うん
なんでそれは記事になってんの？
いや、まあ、日刊スパなんで、
うん。
まあ、なんか多分、こう、面白おかしく書いてるだけなんだけど、
うん。
うん。
うん、うん。
まあ、それに驚いてるこの記者さん、まあ、ライターさんだよね。
うんうん。
要は、我々の時代ではありえないみたいなことを書いてて、
うん。
うん。どうですか、うん、そちらのニックさんの会社にも新人さん入ってきたかと思うんですけど。
うん。
で、
いや、ああ、はいはい。
そうだ、今ちょうどね、日本で私定時で帰りますみたいなドラマやってて、
う
ん、それだけね、見てるんですよね、奥さんと。
うん、
なかなか面白いんですけど、その多分ドラマを見てるせいもあって、このたまたまタイトルが目についたっていうね。
なるほど。
うん。
うん
うん、私も全然、定時で帰る日は定時で帰るんで、
うん、
情緒が残ってようが残ってまいか、そんな考えたこともない。知らんわと。
うん、
いや、まあ、一緒にやってるプロジェクトとかで、その人だけ、大変そうにしてたらさすがに手伝うけど、基本こう、うん、なんだろう、個人プレイが多い、その、環境なんで、
うん、
別にあんまり意識しないかな。どうですか、うん、ニックさんの方は。
自分自身は定時帰んないけど、
うん、
まあ、帰りたいけど帰れない。
お
あだけで、ちょっと今バタバタしてるから、はいはい、帰るんだったらとっとと帰るよね。
あ
し、僕自分のチームの人とか帰ってほしいよね、しっかり。
ああ、下も上も？
ああ
。
うん、もう。うん、
定時帰れるんであればね。
うん。
うん、
まあ、仕事終わってないとしょうがないけど、
うん、
できれば帰ってほしいな。
うん。
うん、で、家帰ってゆっくりしててほしい。
はいはいはい。
うん。っていうのはある。
うん。
うん。うん。うん。
いやー、日本はね、今、働き方改革って言って、
うんうん。
すごいですよ、なんか。
うん。
これ、先週も話したっけな、なんか、有給を、
うん。
なんだっけな、年間5日消化させなかった場合、会社が、なんか罰金みたいな。
ああ、言ってたね。
うん。
うんうん、
なんで、とりあえず5日、有給どっかスケジュール入れろって言われて。
はいはい。
ちょっとまだ入れれてないんですけど。
うん。
まあ、自分の場合は多分子供が急に熱出したとかでどうせ休むんで。
うん、うん。
うん。まあ、入れなくても自然に消化できるかな。去年の自分の、
うん、
結果見たらですね、
うん、
15日ぐらい使ってたかな、有給。
うん。ほいほい。あ、そんなにあるんだ。あ、まあ、まあまあ。
有給って、まあ、そうね、どうなんのかな。だいたいね、年度の初めになるとなんか40日になってんだよね。
へぇ。
で、それって多分なんか前年の繰り越しとかを、と、多分当年20日配布されて、マックス40みたいな感じなんだけど、それがだから毎年なんで、去年15日使っても、また今年40日になってんだよね。うん。だからもう使い切れないよ。で、10連休とかもあるからね。
うん、うん、
うん。
そうだよね。
そうそうそう。
そう、日本って、前も話したけど、祝日多いからさ、
う
ん。
そうね。そうそうそう。
うん。使い切れないよな。
使い切れないですね、普通に。だから、月1以上のペースで休んでいかないと。
うん。
あ、だって40日を本当に消化しようと思ったら、だから、月3日以上だもんね。
うん。
だからもう、ほぼ週1ペースでどっか有給取んないと無理だよね。
うん、
うん。
いや、そうそうそうそう。
あれ、アメリカはどうですか？有給はどんぐらいあるんですか？まあ、日系、今、企業って言ってたけど。
今は、自分の場合は10日間、毎年、もらえる、
うん。はいはい。
で、最大20日までしか貯めれない。
ああ、なるほどね。
うん。っていう条件かな。
もう今じゃあ20日近くなっちゃってるんじゃないですか。
なっちゃってるね。
あ、
うで、それ以上使ってると、
うん、
ん、たまらないんで、
うん、
切り捨てになっていくという。
はいはいはい。買い取りもないんですか。
買い取りはやめるとき買い取ってくれるかな。
ああ、はいはいはい。なるほど、ね。
でも買い取りは基本ない。
うんうんうん。
うん、
そうっすよね。
うん。
まあでも、なんで、そうそう。うちも新人さん二人入ってきたんですけど、
うん、
全然早く帰ってくれって感じですね。
うん。
うん、
なるほど。
なんか、上司が終わってないのにとかって言って、てる人が、まあ仮にこれを聞いてくれてる人の中にいたとしたら、
うん、
マジもうそんなやつ無視してていいですよって言いたいですね。
はいはい。
そいつ多分大したことないから、そんなこと言ってるやつ今の時代に。
うん。
まあでもね、あれなんですよね。なかなかこれ難しいところで今言っちゃいましたけど、これがね、結構なんていうの、スタートアップの企業とかだと、なかなかやっぱそうはなんないんだよな。まあ、てか、そもそもスタートアップの企業に入ってる人間多分そういう風にはなんないと思うんだけどね。定時とかっていう概念が多分もうそもそもないから。
はいはい。
うん。まあ、なんで、ある程度こう、人数がいる会社に入ってる人はもうね、
うん、
さっさと帰りましょうと仕事が終わったら。
うん。二郎さんだ、前、うん、スタートアップ企業だったんですね。
そう
です
ね。びっくりしますよ。
うん、
今で夜9時に帰ったら、うん、うわ、今日めっちゃ遅いわって思うんですよね。
ああ
前の時って今でも鮮明に覚えてますけど、夜9時に帰ったら今日早と思ってたからね。
ああ、
うん、
なるほど。
ほんとそんくらいなんていうの、体質って変わるんだなと思うよね。
はいはい。
わずか数年で。
いやわかるな。前の会社だって、4時半ぐらいに帰ってたの。
夕方の？
うん。4時半から5時半の間に帰るのが普通で。
朝何時に来てんの？
朝9時。うん、まあ、というのそういうの仕事はね、回ってたんだけど。
はいはいはい。
で、今だと、だいたい6時まではいないといけないよね。定時。
うん、
で、でもなんだかんだで、7時、8時になっちゃうのかな、今の仕事。
はいはいはい。
最初はね、無理だったよね。
ああ。
というか、そう4時半過ぎからもう集中力がなくて、自分
は。はいはいはいはい。
いや、あとに、何、1時間半もここいないといけないみ
た
い
な。おお、なるほどね。
辛かったね。でもそれがいつの日か普通になっちゃった。
はいはいはい。うん、私とは逆パターンってことですね、じゃあ。
そうそうそう。
うわ、逆パターンきつそうだね、それね。いや、それ想像するだけできつそうだわ。
いや、まあでも、慣れちゃったけどね。うん。
どっちが、性に合ってますか？
ああ、いや、どっちでもいいけどね。
はいはいはい。
うん。まあ、どっちもどっちで別に負担にはなってないから。最初はやっぱなんか早く帰りたいなってなったけど。まあ、仕事は仕事で楽しいから。
はいはい。
それはいいかなって。
なるほどね。
うん。これが辛かったら大変だね。
うん、そうね。
うん。
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 そうっすよね。
はい。
はい。今日はどうでしょうね。そんなとこですか？
そんなとこですかね。
うん。
ちょっとね、ニュースネタが、ちょっともう一回探すようにします。
前回やっぱちょっと音声おかしかったっすね。
ああ、やっぱ。
うん。
うん。
ちょっと自分の方、の環境がちょっといつもと違ったっていうのが多分最大の要因だと思うんですけど。
ああ、なるほど。
うん。
ああ。
そうそう。
音声が気遣っていきますか。そしたら、今度は。
まあ、そこまでいつもの変じゃないんでね。今日の感じでやれてればいいかなと。
OK、はい。
うん。
おい。じゃあ、閉めます
か、ね。はい。
はい。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825K までお願いします。
お願いします。
はい。ということで、
はい、
また来週ですね。
あ、そういえば、ちょっとすみません、最後に。
うん。
もう、今日が、8825K、平成最後ですね、きっとこれ。
あ、そっか。
そうです。
忘れてた。
そうそう。
そっかそっか。じゃあ、令和で会いますか。
そうですね。次回は令和で会うことになります、ね。
令和で。なるほど。よく覚えてましたね。
うん。うん、ギリギリ今思い出した。
あ、まあそっちで暮らしてるとまた出てくるのか。
そうだね。めちゃくちゃニュースやってるんでね。今。うん。
うんうん。
5月1日だな、多分な。うん。
そっかそっか。5月1日か。給料日しか考えてなかったな。うん、なるほど。
はい。
わかりました。はい。じゃあ、令和で。
令和でお会いしましょう。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。